この1ヶ月間、神業スカイプセッションということで、読者さんに参加してもらって、スカイプをやろう、話をいろいろしようということで企画をしたんですが、なぜか、1回目お一人、2回目お二人、3回目お一人と、かなりディープな、ほぼ個人セッション状態になりまして、で、それはそれですごく楽しくて嬉しかったんですが、今回の企画はいろんな読者さんと出会いたいなとか、いろんなことを考えて始めて、考えてみたら私のことをそんなに実は語ってこなかったなと。で、読者さんが何か言ってくださいとかって言うけど、この亀岡由美子って何者っていうことがわからないと、読者さんの方でもちょっと危なくて話ができないとかね、いろいろ思うんじゃないかと思いまして、で、今日はちょっと私のことをよく知り、なおかつ鋭い視点をお持ちのお二人に参加していただきまして、ちょっといろいろ私のことについて突っ込んでいただき、赤裸々な私をできる範囲ですが、
チャレンジャーだね。
やってみようかと、やってみようかと思っております。参加していただいたのは水谷功さんと星澄さんです。とお二人とも聞くを磨く講座に参加していただいて、二人ともそれぞれの分野のスペシャリストなので、一言ずつちょっと自己紹介から始めていただけると嬉しいかなと思います。はい、じゃあ水谷さんからお願いします。
はい、水谷功です。聞くを磨く連続講座の5期の、受講しました。2年半ぐらい経ちますかね。
なりますね。
聞くってすごくなんかこう自分の中では身近だったっていう、仕事上も身近だったっていうところもあるんですけど、お客様から要望を聞いて、それをこう一つの形にしていくという、そういうまあイメージを形にするっていう仕事をしてる中では、聞き切るっていうか、なんかそれが自分の中でのテーマっていうのもあったので、すごくやっぱり亀さんとの出会いっていうのはツボにはまったというか、なんかそんなところはあります。
なるほど。水谷さんはもともとのお仕事はね、建築、そのデザインの方なんですけど、本当に幅広くこう、それこそ創造ということに携わっていらっしゃいますよね。
そうですね。はい。
シューマイは最高でした。聞く技の合宿の時にシューマイを朝みんなで作ったんですけれど、ほとんど。
シューマイ？食べるシューマイ？
いや、紙工作で。
紙工作で、
そうなんです。4枚の紙で作るシューマイっていうのが、もう本当に誰でもできるんで、じゃあ合宿に持っていくので、時間をちょっとくださいっていう。はい
はい、食卓に載せたら、おそらく間違って食べた人がいるんじゃないかと。まあそんなね、本当にクリエイティブな人です。はい。じゃあ、すみちゃん、ぜひ、自己紹介お願いします。
はい、私は多分2期です。いまだに落ちこぼれ生徒で、全然人の話聞けてません。で、自分が聞けてないんだけど、今日のメルマガにもちょうど書いたんですけど、人が私の話を全然聞いてくれない体験をして、初めて私もああなんだっていうことが分かり、こう聞けてないなってことをよく、気づくようになりました、でもそれも意識してないとそういうことも気づけないので、落ちこぼれだって分かるのも実力のうちかな。はい、でも本当に友達とか人が私の姿を見せてくれるなってことを最近本当に思います、
それを感じられるってことはちゃんと聞けてるってことだと私思いますよ。
あ、本当？先生から褒められちゃった、
すみちゃんはマーケティングのコンサルトをやったりとか、いろいろ活躍してますけど、でも本質は全ての人がクリエイターであり、それをこう表現して生きるってことが素晴らしいっていうことを広げていこうとしてる人だと私は思ってるですね。
もうその通りです、はい、それでマーケティングはちょっと最近卒業して、
あ、そうなんだ。
ほら、何にも知らないまんま経営の方入って、たまたま小料理屋で、一度一連を全部やってたので、小料理屋で起業して、面白くてハマっちゃったんですよね、2年ぐらい、でハマりまくって勉強してたんだけど、そのマーケティングの法則とか、仕組みとかって、大自然の仕組みの一部だっていうことが分かったら、途端に自然界の方が興味持ってしまって、もう全くどこを切り取ってどこ取っても一緒なんですよね、宇宙の法則って。
それはすごく分かる。
で、そう、それでもう今はなんか毎朝森の中にいたり、怪しい人で、
そうなんだ。ありがとうございます。まあ、そんなお二人を今日はゲストにお願いいたしまして、一つはメルマガ今日のフォーカスチェンジ、11月1日に10周年迎えるんですけれども、それを記念していろんな企画をしていこうって思ってまして、その一つとして、やっぱせっかくメルマガ読んでいただいてるので、一方通行で発信するんじゃなくて、 て、私のこともよく知ってもらいたいし、読者さんからも私にこういろんな発信をしやすいような環境を作っていきたいということで、今日はですね、お二人に思っていることをどんどん質問していただいて、またそれから私が返すことに対して、多分お二人ともそれぞれ造形のあるいろんなこう思いを持っていると思うので、提談みたいな形で今日お話ができたら面白いと思っております。
はい、
はい、ということで、ぜひドンと来いみたいな。
じゃあ、うん、最近私はすごくこう実感したの、カメさんどうかなと思って、
うん、
あの自分だけが正しいと思ってる人っているでしょ、
うんうんうん、
それでも絶対自分だけが正しいんだって言ったから、うん、私はちょっとどうしようかなと思ってネットで Google で散々調べたら、
うん、
あの距離を取れっていうことがネットには書いてあったの、
うんうんうん、
でもう距離を取るしかないって、
うん、
私は、うん、あの距離を取っても何も、あ、確かに距離を取れば全然何もいいやってなったんだけど、うんうん、カムさんだったらどうする？
あ、そうだね、私もすごくうまく付き合えてるかどうかわからないんだけど、
うん、
まあ、過去の体験で言うと確かに距離は取る距離は取るんだけど、距離を取るという以上に、うんうん、なんか多分そういう人とはどっかでご縁が薄くなっていく。
ああ、そう、そうだよね。
うん、だから、こちらからあえて距離を取ってるんじゃなくて、まあ、多少きっかけとしては多少距離を取ったかもしれないけども、結果としてはあまりご縁がなくなっちゃって、あんまり関わらないで済むようになっていくっていう感じ。
ああ、同じ。同じ。いや、今私が聞いたの、私全くそうなんだけど、カメ、うん、さんだったらカメ技でなんかあるかと思って。
いや、それはさ、その人はだってそれが正しいと思ってるわけで、変えたいと思ってるわけじゃないじゃないですか。
そうそうそう。
だから、その人が変えたいと思ってんなら関わる必要があると思うけど、でも、変えたいとも思ってない人に私が、いや、そのあなたはこう自分のだけが正しいと思ってておかしいとかって言う私の必然性がない。
うんうんうん。
うん、
そう、
ご縁があってね、それを言う必要があったら多分言うと思うけど、
うん、
必要がなければちょっとそこはあの人生短いので、ね、
あ、全く一緒です。なんか嬉しいな。
あの、
うん、
僕は今逆でね、
うんうん、
つい本当に今直前に起きてることなんですけど、
うん、
自分が正しいっていうふうに思う人が、
うん、
近いところにいる場合はどうしたらいい
ですか？近いところって、例えば家族とか？
そうです、そうです。だから距離を取れる間柄ならば、うん、諦めも作ってもあるんですけど、逆に、うん、もう本当にこう、ズブズブにこう近い人、
うん、
まあ、例えば家族だったりとか、うん、そういう人がやっぱりこう、うん、自分を変えないっていう時って、
うん、
結構膠着するでしょ、
うんうんうん、
その時はどうしますか？
私は今一人で生活してるから家族と言える家族がいないんだけど、まあ家族に限らずだけどね、同僚とかね、そういう関係の中でどうしても関わる必要がある時には腹を決めて一度きちんと徹底的に話す、
うん、
で、もちろん話すっていうことは同時にちゃんと聞くっていうことなんだけど、大体の場合相手が何を考えてるのかちゃんと分かってないと思うんですよ。
うん、それはありますね。
うん、だからまず自分はこういうことが問題だっていうふうに思ってるんだけれども、あなたはどういうふうに感じてるのとか、どういうふうに考えてるのってことを本当にきちんと話をしてもらう。
うん、
うん、あのその上で私の意見も言うんだけども、で、必ずしもそれで折り合いがつくとは限らないので、その時は折衷案を考えるがないと思うんですよ。
あ、はい、
うん、例えばこっちが2歩譲ったらそっちも2歩譲ってみたいな。
うん、私の経験だとそういう人は、
うんうん、
何を質問しようとも、うん、どんなに丁寧にこう意向を聞こうとも、
うん、
何しても責める文章で来るんだよね。相手が悪いって思ってるから、
うんうん、
もう責められたら対立関係じゃん、
うんうん、
だから、
うん、
それは嫌だから対立になりたくないから尊重してこうやるんだけど、相手はなんか自分だけが正しいっていう人は攻めてくんだよね。
うん、
そういう時はどうした？で、私はとにかく距離を取るなんだけど、確かにそれが家族だったり、
うん、
本当にこう、うん、どうしても関わんなきゃいけない時はどうしたらいいんだろうって今、うん、疑問が湧いてきた、
うん、そうなんですよね。だから、うん、多分答えが一つじゃなくて、
うんうん、
捉え方によっても違うし、
そうですよね。
そこにハマってる人って意外と僕は多いと思ってて、
多いと思う。
同じ、まあ、父親だったり旦那さんだったりっていう、そういう、こう、男の立場からすると、うん、結構そういうふうにハマってるなって思う人が結構いるんですよ。その、逆にね、ちょっと距離が離れてるから、自分の腹も割れるし、本当にこう、自分が自己開示しても大丈夫っていう関係が作れるんだけれども、でもなかなかやっぱりそれってこう、例えば家族だったり、本当にこう近しい恋人だったりとかっていう関係だと、そこに感情が絡んでくるから、なかなかそういうこう、冷静にこう物事が判断できないとか、お互いにこう対峙するのをなんか妙にこう、ハスに対峙しちゃったりとかっていうのがやっぱりあるような気がして、僕も自分自身もそうだけど、やっぱ一筋縄じゃいかないなっていう思いがすごい強いんですね。
うん、一つは、講座の中のワークにもあるけれども、その今感情が絡んでくるっていう話の時に関しては、やっぱり事実と考えと感情をきちんと分ける必要があると思ってるんですよ。
うん。
うん。どうしたって感情と事実ごっちゃごちゃにして話すと間違いなく揉めるので、これは要するに相手と自分が良好な関係を取りたいっていう思いがあるのであれば、冷静になれる方が冷静になるしかないんですよ。
うん。でしょうね。
うん。これはもうどんなことでも一緒で、気がついた人しか変えられないので、だから相手に期待するんじゃなくて、まず自分が分かったところで対応する。それの一つが、事実と考えてることと感情をこう切り分けて、それを相手に言うかどうかは別として、自分の中ではきちんと整理をする。これが私は大基本だと思う。で、その上で、じゃあ私は相手に何を伝えたいのか、相手とどういう関わりを持ち続けたいのかっていうことをやっぱり自分に対してきちんと聞く必要があると思うんですよ。で、それでやっぱりこの人とやっぱ関わっていきたいとか、いい関係を作っていきたいって思ったら、ケースバイケースなんだけど、私自身の体験で言えば、思い切って自分の感情を伝えたことがある。
あ、
うん、結構いい人で、いい人になってて、なんとか場を作ろうとして、場を取り持とうとして頑張っていたんだけど、どうにもうまくいかなくて。で、ある時、とうとう自分でね、いや、あなたはそういうふうに思ってるかもしれないけど、私の気持ちはこうなんだよってことを、ちょっとかなりはっきり伝えたことがあったんですよ。相手はすごくびっくりして、私はそういうことはあまり言わなかったのでね、逆上するんじゃなくてね、自分の感情をストレートに伝えること、気持ちをちゃんと言葉にして伝えることで、あ、そうなんだって気がついてもらって、で、そこまで伝えちゃったらこっちはもう感情的になる必要がもうなくなるので、今度は少し引いて、少しこうちゃんと整理した形で、こういうことをしてもらえると嬉しいとか、これはちょっと私にとってどうも疑問なんだよとか、自分の気持ちを素直に伝えることで、歩み寄れたという体験を持ってる。
その相手は女性でした？
男性でした。
伊藤さんの今思い話の相手は男性、女性？
女性です。
うん、あ、私は頭が親父だから、
ブ
ッだからどうっていうのは ないけど、でもまああるよね、男と女の違いってやっぱり、
そう
脳みそのこう理論的だったり、うん、感情的だったりって、
うんうん。あともう一つは気質の違い。気質の違いは大きい。
そうだよね、
うん。ちょっと話がずれちゃうかもしれないけど。人間だから分かり合えるって私やっぱり幻想だと思ってて。いやもちろん最終的には分かり合える部分もすごくあるんだけど、でも本当に一人一人が全然違ってて、同じ人間の形をしてるけど、中身は全く違うっていう出発点に立った方がむしろ健全にこう人間関係スタートできるってい
う
のはすごく思うのね。うん、その一つの考え方として気質を理解するっていうところは本当にあると思う。気質わかるだけでクリアできちゃうこといっぱいあるの。
確かにね。
うん。それで腹が立たなくなったりとかね。あの人はああいう気質だからとか。
なんか見事に腹が立つことが最近ないけどね。
いや、私も最近は腹立つことほとんどないんだけど。
ね、なんかどうしちゃったの、このまま死んじゃうのかしら。
おっとっとっと。
全然腹立たなくなっちゃった。
いや、腹立てるよりやるべきことがたくさんあるんだよ。
そうか。うん。なんかほら、年取ると子供に帰ってくって言うじゃん。
うん、
だからそもそも、うん。
子供だったらもっと怒ってるだろ。
なるほどね、
うん。私は、その、ね、いろんな人から学んだけど、一つ、平本明夫さんっていう人のコーチングのやり方がすごく好きなんだけど、
はい、
うん、平本さんってもう全部ほら、アクティブに、体感派だから、コーチングも頭じゃなくて本当に体感なんだよね。何回か平本さんのライブに出させてもらったり見たり読んだりする中で、ある二人がお互いにどうしても歩み寄れないところがあると。で、その時に平本さんが お互いにどうしても許せないことを同じ数ずつ書き出してくださいと。基本的にはキラーワード、キラーワードと言って、それを言われるとね、
うん、
許せなくなっちゃうんだよみたいな。人間ってあるじゃないですか。
うん、うん、
とにかくそれをお互いに開示して、それはお互いに言わないって約束をする。
地雷は踏まない。
そういうこと、そういうこと。明らかに相手にとってこれが地雷だと分かってるものをわざわざ提出しないということですね。それで、もしもうっかりね、地雷を置いてしまって踏んでしまうみたいな事件が起きた時には、500円玉を1個貯金箱に入れる。罰則として、ペナルティとして。
はい、
うん。で、その貯金箱がいっぱいになったら、2人で美味しいものを食べに行く。あ、これすげえナイスだなと思った。
うん、
罰則っていうとなんかほら相手を責めたりとかね、罰したりっていうイメージがあるけど、うん、そうじゃなくて、それはやっぱりお互いがこう歩み寄りながらいい関係を作っていくためのプロセスなんだよね、
うん、
そのためにはどうしたって慣れないうちは地雷踏んじゃうこともあるし置いちゃうこともあるし、そこをこう罰するのではなくて、まあ一応ね、500円なら500円っていう取り決めをしておいて、いっぱいになったらね、その美味しいもの食べると人間って基本的に気持ちが優しくなるんですよ。
確かにね。
で、しかもやっぱり夜景の見えるね、タワーの上とかさ、いい景色のとこで豪勢な食事を取りながらさ、あなたのおかげでこんな美味しい料理が食べられるってなったら、腹立つことが腹立つことにならなくなるんじゃないかと思うんだよね。
なるほどね。これ許せないみたいなのがあって、それでも好きってすごいなと思って感動しちゃった。
うん。まあ、大体恋愛って勘違いで始まるから、
うん。
うん、勘違いでみんな好きって思ってて、うん、えっと思うことが増えていくと、それはなんか、イレギュラーって思うんだけど、まあ、それは単に見えないものが見えてくるだけのことなので。で、そこでうまくいかない人は多分終わっちゃうし、うまくいかないけれども、なんかそれでもこの人と一緒にいたいって思うんだとしたら、やっぱりそういうような努力をするんじゃないかな。
うん、そうそう。なるほどね。
下り顔で言ってますが、わかりません。
それで、最初の伊沢さんの疑問って答えになってる？大丈夫？
なんか、うん。まあ、やっぱり相手を変えようと思ってるうちは変わらないので、
うんうん。
その自分が変わるっていうことにはフォーカスできてるところはあるんですよね、
うんうん、
自分が変わっていくとその物事の見え方が変わってくるから、
うんうん、
まあ、多分解決するだろうなとは思うんですけど、
うん、
僕は亀さんとはねちょっと違うのは、うん、分かり合えないってことはないなっていうふうに僕はすごく思ってて、
うんうんうん、
でそこに立って人と接していくんですよ、
うん、
でやっぱ完全にそのさっきの気質の話じゃないけれども完全に違うなっていうところが見極めればやっぱりこう距離を取っていくとかってなったけれども、うん、少なくともこの人っていうふうに自分がこう思っている認めている人に対してはちょっと容易には諦めないぞっていうのがすごい強くて、
うんうん、
かそういう面ではすごい往生際悪い
んです。いやいやいや、私もめったそんなことはないから対話はすごい大事なので、むしろ、まあ、今みたいに要するにぶつかってしまうとこまで行っちゃうってことは基本的に対話が足りないんですよね、
うん
うん、だから最初から もともと人と人は分かり合えないというかそのすれ違うものだってことを大前提にして、例えば定期的にちゃんと話をね原点に帰ってする時間を持つとかそういうことができたらおそらくかなり緩和されるよね。
それはありますね、
うん、私学生時代に地域の演劇サークルに参加したんですよ。それはもうこっちで言えば一つの県ぐらいの、私北海道だから県ぐらいの広さのところで高校生が中心になって月例会で稽古をしながら年に一遍お芝居を作るっていうそういうことをやっていて、もう全然みんなバラバラじゃないですか、同じ学校でさえないんだから、ね、だからそのサークルをちゃんとやっていくためには最初の3月のスタートの時に今年本当にやるのかいって、どういう、趣旨でやるんだろうってことをね、徹底的に3月に話し合うの。で、極端に言ったらもうやめてもいいぐらいの気持ちで話し合うわけ。そしてその1年をスタートするっていうのをね、毎年やってたんですよ。
はい。
うん、それはやっぱすっごい大事なことだったなって思う。
うん。まあ、そうですよね。うん、だから、うん、やっぱりその、僕も結構その、なんていうのかな、こう、感情にぶつかるんじゃなくてね。
うん。
でそのやっぱとことん自分の思いを出し合うっていうか、
うん、
やっぱりそれでそれじゃないとやっぱり分かり合えないだろうなっていうところはすごく強く思っていて、
うんうん、
だからお互いよく知っている者同士であればできなくはないとは思うんですけどね、
うんうん、
だ から、まあ、ただそれはじゃあどうやってあのもう一回積み直したらいいのかなっていうところには迷うことが結構ありますね。
うん、
だそれがその友達だったりとか、
うん、
その仕事仲間だったりとか、うん、ちょっとその距離のある人との関係の方がすごくこう分かりやすいっていうか、
うんうん、
諦めようと思うところは諦めがつくし、
うん、
でそのちゃんとあの積み上げようと思うことは積み上げられるっていう、そういうものって割と容易にできるんですけど、
うんうん、
やっぱことその身内だったりとか、
うん、
まあ、あの恋人関係だったりとか、
うん、
そういう本当にこう近しい間で、
うん、
本当にいい関係作っていこうと思うと、
うん、
ちょっとやっぱり難しいなってって思うことが結構ありますね、自分も、
うんうんうん、
のことも含めて、
うんうん、確かに楽ではないと思いますよね、うん、
なんか今の話聞いててさ、
うん、
あの自分との関係がすごく重要だなっていうふうに出てき
て、
うんうん、なんか私最近自分とすごい仲いいんだよね、
うんうん、
だから自分とどれだけ仲いいかがその身内のことに反映するのが大きいかなと思ったりして、
うん、
それもありますよね、
うん
うん、
自分がとことん自分と仲良くて自分何うまく説明できるかな、あの、
うん、
そ自分のことすごく尊重してたら、
うんうん、
尊重っていうのはもうミラクル大切にできていたらあのなんかゆとりができる気がするんで、
うんうんうん、それは本当に大基本だよね、
うん
うん、
でなんか本当に自分のこと大切にしきっちゃったらどうでもよくなるっていうかそうすると逆に改善になるかなって、
うん、
だから結構相手不在だったりするぐらい自分と仲良くなっちゃったら逆にすごい仲良しになれたりするかもってちょっと思った、
うんうんうんうん、ちょっとずれるかもしれないんですけど、その今身内の話が出てきて、私はあの母と私の関係っていうのが、うち仲悪くないんですよ、全然昔から。なんだけど母と私はあまりにも生き方が違うから、こうどうも母は私のことは理解できないだろうと思うし、なので私も母が言うことに対して、母のことは嫌いじゃないからどうしていいかわかんないみたいなね。なのでそれこそあのまるで他人のようにこう軽視して近づけずみたいな時期が結構長かったんですよ。うん、なんだけど今は全然そんなことがなくって、それは今スミちゃん言ったみたいにね、私のこのそれこそ10年か10年以上のこう時間かけてね、もうそしたら20年ぐらいかもしれないね、20年ぐらい近い時間をかけて私は少しずつ自分のことを好きになってきたと思ってるし、でそれとやっぱり母との関係がやっぱ変わってくるのってもしかしたらリンクしてるかなってちょっと今思ったのね。うん、母は変わんないからね、昔から。もう、格好としての自分の考えを持ってる人だから。
それは似てるよね。
うんうんうんうん、
それは私も一緒。で、今やっぱり親ともすごいうまくいってるな、
うん、うんうん。
なんか、昔じゃ想像できないぐらいうまくいってる。でもそれは一緒に暮らしてないからっていうのも大きいな。
まあ、もちろん、もちろんそれはあるけどね。うん。
うん、
多分ね、そういう、その自分との関わりみたいなものから言うと、
うん、
僕は結構その犠牲になるっていうところで人間関係作ってきたところが長くて、でその要はその誰かの役に立ちたいとか、
うんうん、
やっぱそういうもの、自分を殺すことによって関係を作るっていうことをずっと長くやってたんですよ。
あ、
うん、それもあるので、
うん、
その例えば自己肯定感だったりとか、
うんうん、
自分のことをこう認められなかったりっていうのが割と長かったんですよ、
うんうんうん、
でその中でこう作ってきたやっぱり近い関係だから、多分まあ燃え残りみたいなところもちょっとあった り、結構そこがこう見えてるものもいっぱいあるんだけれども、
うん、
時々やっぱりスポンとハマっちゃうっていうのが、
うん、
多分その昔からそれが普通と思っていた、
うんうん、
過去の考え方だったりとかね、
うんうんうん、
なんかその辺も影響してるのかなっていうのはちょっと思います、
うんうん、水谷さんがもしね、過去に自分っていうものをこう殺して、自分ね、要するに自分の正直な自分を出さないで、まあ、人に合わせたり人を尊重してきたりしてしまうと、結局他の人たちは、あ、水谷さんってこういう人なのねってやっぱ思っちゃうわけだよね。
うん、そうですね。だから、
うん、
その 変わってきた自分を知ってる人は、
うん、
新しい自分を見てくれるわけですよ、
うんうんうん、
ただやっぱりそのもうずっと長く一緒に暮らしてたりすると、
うん、
やっぱり自分がいくら変わってもその昔の自分を見てるっていうのがなかなかこう剥がしてもらえなかったりとか、
うんうんうん、
だよね、
うんうん、
見えてるものを見てなくて、
うん、
一番インパクトの強かった時の、
うん、
まあ、まあその人を見てたりとか、
そうだね、
その辺がなかなかこう変わらない原因なのかなっていうのはなんとなくこう感じます
ね。
ただそれとても結局、
うん、
だからといってそこに不満をこうぶつけても、
うん、
それは全くね、それこそ相手を変えることになっちゃうんで、
うん
う
ん、
やっぱり自分がこう違うっていうものを自己開示も含めて見せていくしかないのかなっていうのがなんとなく答えじゃないっていうのも、
うんうん、そう思いますよ、
うん
うん、
少しずれるかもしれないけど、あの斉藤ひとりさんの例え話でめちゃくちゃ好きなのがあってね、
うん、
要するに自分の心に正直にならないとどういうことが起きるかっていうとね、その例えをさすごくうまいこと言ってんだけど、お蕎麦屋さんに入ってね、本当はきつねそばが食べたいんだよ、ところがね、店員さんにさ、たぬきそばくれって言ったらさ、何が出てくるって。たぬきそばしか出てこないじゃん、
うん、
みんなで食べに行って、違うものを食べたいのにみんなが、なんとかでいいかとかって言って、私自分も、そうみたいに言っちゃうと、やっぱり自分の欲しいものを食べられない。同じように人生の中でも、自分がどうありたいとか、自分がどうしたいのかってことをちゃんと伝えないと、相手はそこはわかんないっていうのがね、ひとりさんがすごくうまい例えで言ってるなって、いつも思い出すんですよ、それを。